です。新しい第3版をお持ちの方は旧約聖書の23ページ、第2版をお持ちの方は旧約の21ページとなっております。今朝は司会者が読ませていただきます。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。本書は全能の神がおられますと題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
なぜ笑ったかというと、もう一節読んでいただきたいと思います。おはようございます。子供たちの賛美というのは、もうそれだけで大きな、喜びというか楽しみというか力を感じますね。家内から、子供たちが大変上手な歌声もであるというのを聞いていました。私自身も初めて今日聞かせてもらいましたけれども、本当に素晴らしい賛美で、これからも期待したいなと思っています。和田さんに聞きますと、前週は2分、休憩が30分、これを繰り返したそうですね。大変な、あれだけのものをやろうと思えば相当な時間がかかったかなと思います。前の子供たちに気を取られていました。後ろの女の子たち何をしていたのかなと思ったりしましたけれども、バックで、いろいろと、バックアップをしてくれていたんだなと思います。さて、今日は全能の神がおられますという題をつけました。日本にはある種の年齢、高齢になりますと独特の美しい表現がありますね。例えば60歳は還暦と言いますね。人で言えば一回りするからですね。それから70、古希と言います。稀なる年ということでしょうか。77になると喜寿と言いますね。80になると、三寿というかね、笠。それから88、この中にももう超えた方いらっしゃいますが、米寿という。じゃあ、99歳は何て言うでしょうか。第一礼拝の時にはもうムズムズしてた方が何人かいらっしゃったんですが、そうですね、白寿というんですね。で、どうして白寿というか、白髪交じりの頭はもちろん想像いたしますけれど、そうではなくて、100という漢字を思い出していただくと、横に線1を引いて、それから白いという字を書くでしょ。つまり100から1を取った99歳ということです。なかなか洒落た、作り方だなと思わされました。日本では99歳、そんな洒落た表現をいたしますが、今日出てきますアブラムは99歳、とてもとても洒落た心境ではなかったです。というのは、先週も見ましたように、24年間待たされ待たされ待たされてここまで来たんですね。先週は10年待って神の言葉を聞きました。それからさらに14年間何も語らないまま神は沈黙をしていらっしゃったんです。そして99歳になった時と一説にあるように、 この時ということで神がアブラムに現れて仰せられたということなんですね。私たちも人生で待つということが大変多いと思います。何らかの期待している事柄、あるいは実現してほしいこと、夢、幻、いろんなことが待たされることが多いと思うんですね。アブラムも待たされたんです。で、待つということで一体神はこの時何を語ろうとしていらっしゃるんでしょうか。それが今日お伝えしたいことであるわけです。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷してお手ください。天の父なる神様、尊いあなたのお名前を心から賛美いたします。御言葉が朗読されました。どうぞ御言葉の真理、そのことを通して私たちの人生を深く思わされ、また私たちの人生に関わってくださるあなたの御声を聞くことができますように、お一人お一人の状況に照らしてお語りくださるよう、語りのしもべを気になる方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の名として読みます。アメン。今日の次第は、なぜアブラムは神の約束実現のために24年間も待たされたのかということですね。それは一節に答えが出てくるわけですね。もう一度見ていただきたいと思います。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こうおせられた。私は全能の神である。つまり、99歳になったアブラムに、全能の神、神は全能者であられるということをどうしても知らせたい。そのことが神のご意志としてあったということなんですね。先週も見たように、10年間沈黙の中で神は語られました。さらに14年間ここで待たされてきたんです。神の沈黙は神の拒否ではなかったんですね。我々もなぜ神は沈黙されるのかと思うときがありますが、実はそれは神の拒否ではなくて、別の答えがあるということなんです。それが今日示されている全能者である神、私は全能の神であるということをアブラムに示すため待たされてきたんですね。で、アブラムが99歳ということを考えると、子供の約束がずっと語られて待たされてきたんですが、特に奥さんのサライは10歳年下ですから89歳で、彼女は127歳まで、聖書ずっと読んでいくと人生長寿で死んでいるのがわかります。そうすると、まあ127歳の中の89歳、ちょっとなかなかピンとこないわけですが、現代で、まあ、90歳ぐらいの女性の寿命ということを考えると、それに換算するとですね、60歳なんですよ。ここにも60歳の方いらっしゃいますか。厚かましく超えてるのに60歳と言わないでくださいね。60歳の婦人が初産、まず考えられないですよ。つまり人間的には不可能なんですね、子供を産むことは。もちろん体力があった女性でもありましょう。しかし人間的に子供を宿すということは不可能な年になって神は語られたんですね。なぜそんな器用なことをするんですか。なんで24年間も神は待たしたんですか。それはですね、アブラムという人物はやがて信仰の父と呼ばれます。つまり後に生きる人類、あなたであり私たちがアブラムを見て、今は人間的には不可能なことがいっぱいある、限界の世界の中で悶々としている、でもそうだ、アブラムを見よう、アブラムを見たら不可能を可能にする神がいらっしゃるのだ、あるいはまた限界のある有限の世界が、無限の世界があるのだということを示す希望の星なんですよ。アブラムはその代表選手なんです。アブラムに特にこのことを示して、不可能を可能にする、
あるいは限界のある有限の世界を無限の世界を知らしめるところの人物、生涯においてその実現をされた神がいらっしゃるということを示すということが神のご意志なんですね。だからあえて神は人間的には不可能と思われる年齢になって語り始められた。私は全能の神であると。あえてアブラムを待たされた理由はその全能の神であるということを示すためであるわけですね。世界には有限と無限の二つがあるわけですね。端的に言えば。で、有限の世界だけでは物足りません。人生の祝福の半分しか体験していない。時々ですね、今まで宗教に頼るなんていうことを、私はまあ、聖書の話は素晴らしい話もあるし、教えられることもありますけど、神を信じるかって言ってもどうもそうもならない。別に宗教なんて頼らなくてもいい。と言われる方もいらっしゃいます。今までの知識とか経験で何とかできてきたわけです。しかしそれは今までの知識とか経験で通用する祝福でしか経験できてない。つまり有限の世界というか可能性のある世界の中でしか祝福は体験できていない。しかし聖書を見ますと人間の知識とか経験だけの祝福ではなくて有限ではなくて無限の不可能が可能になるようなそういう世界の祝福というものがもう一歩別のところであるんですよ。で、神はこの人間の限界のある可能性しかないようなその世界の祝福だけではなくてアブラハムを通して無限のあるいは不可能を可能にするような世界の祝福というものをアブラハムに体験させて後々に生きる我々がアブラハムがいるって言って全能の神に会うこともできる人生へと導かれるわけです。そのために神はアブラムを待たされた。毎年毎年神様がアブラムにですね、もう待ちなさいよ、あと25年や、その次の年だったらもうちょっと24年、その次の年だったらさら23年、毎年毎年語られたらと思いました。でも先週見たように10年経った時にはこの時という時神は語られました。それから14年間沈黙して、やがて生まれるのは、翌年、イサクが生まれるんですよ。神は語られない。神は沈黙をなさる。しかし、知っておきたいことは、決して拒否ではないんですよ。神の特別の計画、別の計画がある。それが、アブラムにとっては、全能の神であるということを示すということが、神のご意志であったんです。だから待たされたんです。そういう意味で私たちは25年待たされた、あるいは我々の人生にも待たされるところのそのご意志というものがあるということを覚えておきたいと思うんですね。それではその全能の神であるというその全能さは一体どこにあるんでしょうか。整理して三つお話をしておく必要があると思うんですね。一つは、この大宇宙を見れば、神の全能ということがわかるということです。無神論者であったとしても、この宇宙を見ますときに、実にスケールの大きい壮大な世界、調べれば調べるほど、例えば太陽銀河系だけでも、10の28乗というんですから、0が28個も並んだ数の星々が、太陽を中心に運行しているわけです。地球もその一つ。地球の場合は1年間かけて回ってくる。しかもお月さんを伴って1日1回転しながらカッカッカッカッカッと回りながら、ガソリンも積まず原子力も積まず動いていくんですよ。それが10の28乗。それだけ考えても実に気の遠くなるほどの知恵と計画というものを感じないわけにはいかない。そうかと思うと、花のように緻密な美しい世界、細かい世界も細かく作られているその世界、これが偶然でできるとは思わないでしょう。こんなマイクでも 人間の手によって作ったと皆思います。作者を想像するわけです。ましてやマイク以上のはるかに優れた大宇宙を見て作者を考えないというのは非科学的ではないですか。神は言葉一つで全世界を作りになった。大宇宙の中に見られる神の全能です。しかしもう二つ目はイエス・キリストの中に示される神の奇跡という全能です。聖書を読みますとイエス・キリストが多くの奇跡をなさったということが出てきます。盲人に光を与え、足並みを立たせ、あるいは死人さえよみがえらせる、また嵐を鎮める権威のある言葉を語られて、湖は凪の状態になる不思議な神の奇跡で、ある方がですね、聖書を読んで私にこう言われました。求道者の方です。聖書を読むと素晴らしいなと感じるところがあるんですけど、どうしても納得できないところがあるんです。何ですか？それはキリストが奇跡をなさるでしょう。あれって本当にあったんですか？あれはまあ昔の本だから古代はそんな風に言い回しをしたんであって、現代に生きる私たちにはそんなことなかなか信じられない。あれって本当にあったんですか？昔だからそういう特別の言い方をしたんですか？こう言われたんです。で、私はこう伝えました。確かに私たちが使う理性ではこれは本当にあったのかなと思ってしまうでしょう。しかしこれは今に始まった感覚ではないんです。イエス・キリストの時代でさえ、例えば盲人と言われたけれども、その盲人が本当は目が開いたことを、お前は何かごまかされてるんじゃないか、もともと目が開いていたのかつぶっていたのではないかとか、あるいは死人が蘇った後もあれは嘘ではないかとか、あるいはそのことによって疑うような人たちがたくさんいたことも実際精神はちゃんと出てくるんですよ。昔も今も変わりません。でもね、例えばあなたマルコの福音書を読まれたわけですが、マルコの福音書は紀元45年ぐらいに書かれた書物です。つまりイエス様の後、十字架に書かれた後15年ぐらい経って書かれた書物、それがマルコの福音書なんです。そうすると同時代の人たちが生きていたはずなんですよ。盲人もいたでしょう。足並みが立たされた人もいたでしょう。奇跡を見た人たちもたくさんいた。だとしたならば、マルコの福音書が書かれた時に、これは個人文書ではないので公の回覧文書です。だとしたら、それを読んだ人が、当の本人がここにいたときに、何を書いてるんだと。僕は何も目は癒されてないよ。足は立ってないよ。嘘だったら、そう言ったはずでしょう。その奇跡が奇跡として、そのまま書かれているということは、そのまんま信じていいのです。そのまま素直に信じてくださいと。それとするとですね、その方こう言われたんですね。いや、先生がなんだかんだと解釈をして現代風に解釈をされるんだったら、私はそれこそ信じられないなとこう思ったんですよ。先生がそのまんまで信じてくださいと言われたら、私はよくわかりました。新聞記事だって疑って読むっていうことはまずないです。そのまま基本的にはその新聞記事にあったことが本当だと思ってやっぱり読むわけです。ましてや聖書が世界中に広がりを持って書かれ、奇跡は奇跡として、あるいはシンボリックな話だったらシンボリックな話としてちゃんと区分けして書くのであれば、奇跡は奇跡として読むというのはよくわかる話です。わかりましたと、私以上の解説を加えて言われたんです。イエス・キリストを見られる神の全能、これが二つ目です。しかしもう一つあるわけです。それは大自然でもなく、またキリストに示された奇跡でもなく、それは人生を作り変え立て直すという奇跡なんです。それがこの17章の五節の中に、アブラムの改名ということの中に現れます。17章の5節を見ていただけますか。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。 あなたの名はアブラハムとなった。私があなたを多くの国民の父とするからです。アブーというのは父という意味です。ハムというのは国民という意味です。つまり多くの国民の父。アブラムは生来の名前、親がつけた名前です。しかし、アブラハム、ハが入ったわけです。ハが入ったということは、入れ歯を入れたと。いうことではないですね。歯を入れたと。ついでに言っておきますが、サライはサラとなったんですね。胃を取ったんですね。胃を摘出したんですね。同じようにやっぱり、夫婦やったらいいと思います。名前は改名されたんですが、その意図は、あなたは親から受けたそのままの性質を持っているんだけれども、私が与える人生は、あなたは多くの人たちの信仰の父となり、またそこから大いなる民族が生まれていく、あのユダヤ民族が生まれていく、その父なのだ、という人生を作り変えていくところの神の技なんですね。だから神の全能は、我々一人一人の人生の障害の中に豊かに示されるというのが神の御心であるわけです。星野富弘さんという人生を思いますと、やはり不思議なように思うんですよ。私と似た年代ですので、特に親近感が湧くんですけれども、元体育の先生ですよね。体を動かすことが仕事の体育の中学校の先生。でも、生徒たちにマット運動を教えていたときに首の骨を折られて、頸椎損傷。首から下は全く麻痺した状態で動かなくなった。9年間も闘病生活をしたにもかかわらず、結局は治らないまま退院ですよね。体を動かすことが仕事のような、この、人にとって体が全く動かないっていうのはどんなに辛い悶々とする思いかと思いますね。大学の先輩がやってきて、僕にできることはこれしかありませんって言って、この聖書を渡してくれたそうです。ところが星野さんは、あいつもとうとうキリスト教に入ってしまったかと言われたくないばっかりに、聖書をベッドの下の段ボールにしまい込んでいたまましていたそうです。でも心の中には悶々とする思い、あるいは治っていく患者に対する妬み、ドロドロドロドロした思い、そういう不安や焦り、怒り、こういうものが渦巻く中でどうにもなっていかない。そこで思い切って聖書をある時読み始めたというんですね。その聖書を読み始めた、その聖書の中に目に飛び込んだ言葉が、すべて重によって苦労している人は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。というイエス・キリストの言葉。これを読んだときに星野さんは、力強い大きな優しい腕で自分を抱いてくれているような、そういう特別の安らぎを感じた。イエス・キリストはそこにいるわけじゃない。しかしその言葉を読むときに、まるでそこにおられるかのように大きな腕で抱かれているような特別の安らぎ。星野さんは呼んでいこうと思ったそうです。そしてイエス・キリストの十字架の意味が分かりました。この罪深い私のためにイエス・キリストが十字架にかかって身代わりの裁きを受け、そして救いの道を開いてくださり、罪の許しを与え、永遠の命をくださる。イエス・キリストは私の救い主だ。そう信じていた。クリスチャン生活が始まっていたんです。だからといって車椅子の生活が治ったわけではない。ある日のことを、病院の外に咲いている花をじっと見ておられたそうです。その時に、自分でも描けるかもわからないとふと思ったそうですね。絵心はなかったと本の中にも書いておられます。そこで、口に筆を加えて描き始めたそうです。で、最初の頃に書かれた絵とか文字を見たことがあります。この中にも何人か堺の方で開かれた展示会が数年前ありましたけれども、見に行きましたね。 最初の頃の絵、字、もうミミズがこうのたくったような、もう絵とも字とも何とも表現できないようなもの。そこからスタートしたんですね。しかし今や、美しい花の絵を描き、そして、なんとそこに詩を載せられるんですが、その詩が9年間の闘病生活の中で悶々とした思い、その思いが見事に変えられてというか、清められてというか、心を打つ文章に変わっていったんですね。だから今日多くの人が、クリスチャンであれ、クリスチャンでない人であれ、絵はがきを、本を買い求めて読まれる。そういうことを思いますときに、神の全能は車椅子から立ち上がる、それも全能者としてお出来にならないはずはないと思います。しかし、星野さんのような人生において、世界中にどれだけ多くの車椅子の方々がいらっしゃるでしょうか。同じような障害、同じような悶々とする日々、思い、そういう思いの中で、車椅子の生活の中で、希望が語られていく、美しい花の絵を描けていく、それの方が素晴らしいとも言えるわけですよ。そう考えてくると、神の全能の技は人の生涯を、それが病気であれ、障害であれ、ハンディであれ、過去の傷であれ、それをすっかり作り変えて神の偉大なる技のために用いていかれるということを、やはり思わずに折れないわけですよ。それが今日における神の全能の技。アブラハムが全能の神ということを知らされたときに、それは私たちにおいて同じように我々の神は全能者なのだということを深くこの現実の問題の中で感じて生きることができる、その代表選手、希望の星なんですよ。そう思いますと、私たちもまたこの神の全能を体験することのできる道が備えられているということを思います。最後に、この神の全能の体験はどうして始まっていくか。それは星野さんが思い切って聖書を読み始め、イエス・キリストに触れ、イエス・キリストを受け入れた、そのところだと思う。そこから同じものを今まで見ていても花は花としか映らなかったのが自分でも描けるかもわからないという思い。思いが変われば生き方も変わってくる。努力も生まれてくる。頑張ろうとする意志だって出てくる。そして生活は変わっていくわけでしょ。イエス・キリストとの出会い。これが大きく変える。キリストはこの私を愛し、私のために死んでくださった。日本公共広告機構のキャッチコピーの中で私が一番好きなキャッチコピーがあります。それは、命は大切だ、命を大切に。そんなこと何千回何万回言われるより、あなたが大切だって誰かが本気で言ってくれたら、それだけで生きていける。そうだと思います。学校で、社会で、命の尊厳をどれだけ口酸っぱく言ってもちっとも変わりません。しかし本気で誰かがあなたに向かって、あなたは私にとって大切な人ですと言ってくれたら、それだけで活力が出てくるでしょう。イエス・キリストはあなたのために、あなたが地球上でたった一人になったとしても、神のプライドをかなぐり捨てて、あなたのために、神の 国からこの地上に生まれて、あなたのために救いの道を開いてくださる愛の主なんです。イエス・キリストこそあなたのために黙って罪を引っかぶり、十字架にかかって裁きを身代わりに引き受け、罪の許しのために父なる神父を、彼らを許したまえと祈ってくださった救い主なんです。このキリストとの出会いこそが人生を作り変え、全能を体験していく大きな秘訣なんです。皆さんの上にその神の全能が体験されていくように心から祈っています。お祈りして終わります。恵み深い天の地の神様、アブラムが
25年間待たされて、25年にして約束の実現を見ました。イサクの誕生、そして今日ユダヤ民族が世界中に活躍している姿を思います。活躍している姿とともに、私ども聖書を読む者にとっては、人生においてさまざまな失望、落胆、不可能に、あるいは有限の世界に打ちひしがれてしまう私たちに、アブラハムが希望の土地、全能者であられる神がおられるということを体験したことを思わされます。天の父なる神様、その御業の上に心から感謝をします。この第二礼拝に集っておられる方々の中に、さまざまな限界を、あるいはまた無力を、また不可能というような現実の世界に打ちひしがれていらっしゃる方がいらっしゃると思います。主よ、今日のメッセージ、アブラハムに現れてくださった主よ、どうぞお一人お一人の生涯にも語りかけてくださる。アブラハムがアブラハムになった、サライがサラとなった、そのように人の生涯を作り変えてくださるあなたの御業を、お一人お一人に適用してくださるよう心から祈ります。尊い神の御子イエス・キリスト様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。
ありがとうございました。私も神様の御業に心から感謝をして賛美をしたいと思います。新生歌の221番。